それでは本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は創世記32章22節から30節です。それではお読みいたします。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はよくヤコブに勝てないものを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われた、という意味である。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に、人類救済計画15、神のデザインを受け取ると題して説教をお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんにちは。今日は9月27日、今晩からですね、イスラエルで大食材の日が始まります。ヘブル語ではヨムキプールと言いますが、旧約聖書を学ばれた方は、大祭司が1年に1度だけ至聖所に入ることができるっていうことを聞いたことがあると思いますが、その1年に1度っていつだろうと思われたら、今晩から、まあ実際は明日ですね。明日がこの大食材の日。もちろん今、紀元70年以降、エルサレムに神殿はありませんから、至聖所に入るということはないんですが、しかしこの大食材の日っていうのは、ユダヤ人にとって最も厳粛な思いになる日。ユダヤ人だからといってみんな神を信じているわけではありません。宗教的でないユダヤ人もたくさんいるんだけども、この日にはおそらく 90% のユダヤ人が断食をすると言われている。まあその日をですね、今彼らは迎えようとしているんですが、今年は特別ですね。先週申し上げたように、イスラエルの感染者今急増して、1日7000人新規感染者が出ているという状態で、完全ロックダウンですね。こういう特別な環境の中で大食材の日を迎えつつ、彼らは何を考えているのか。ぜひとも2000年前に来られたイエスこそ彼らのためのメシアであったんだっていうことを、今年の大食材の日にこそ受け取ってほしいなというふうに思っております。そのユダヤ人が心から尊敬している先祖ヤコブ、そのヤコブのストーリーの中でもいろいろあるけれども、今日の場面、創世記32章っていうのは非常に有名な、そしてユダヤ人にとっては共通の遺産とも言えるような内容、そしてこれは私にとっても人生振り返った時に本当に意味のある聖書箇所でありました。先週までの内容は、ヤコブがラバンの家に行って、最初の14年間はラケルとレアの花嫁料としてその時間を費やし、最後の6年間は自分の財産を増やすということで費やした。あの20年が終わって、もうこれ以上ここにいてもしょうがないということで、夜逃げ状態で彼らは出発したんだけれども、あのラバンという男すごいですね。600キロにわたって追いかけてきまして、ギルアデの山地まで追いかけてきたんだけども、神様がご介入くださって事なきを得て、 そして両者は不可侵条約を結びまして、平和のうちに別れることができた、めでたしめでたしっていうのが先週の内容でありました。このギルアデの山地から東側に渡っていくとヨルダン川、このヨルダン川を渡ればもうカナンの地、やったー帰ってきたーっていうふうに喜ぶのかと思ったら、まだ問題がある。一難去ってまた一難。ヤコブにとって次の大きな問題なんだか分かりますか？彼にとってはね、ラバン以上に怖いの。ラバンも怖かったけども、ラバンよりもっと怖いのは双子の兄貴のエサウであります。そこに帰ったらエサウが待ってるだろうな。20年前エサウなんて言ってました？父の物日もそう遠くはない、その時にはあいつを殺してやるって言ったんです。まあまだイサクさん生きてますからね。だからまあ父が死んだら殺すって言うんだったらまだその時ではないんだけども、とにかく20年前に殺してやるって言ってた兄貴と再会しなければならないっていうのが次のヤコブの最も恐ろしいことなんですね。しかもこの20年間我々のように LINE とかメールとかでやり取りしてませんから、一体どういうふうに思ってるのかっていうのがさっぱりわからないんです。皆さんだったらどうですか？20年前、まあ20年前まだ生まれてないお友達もいますけどもね、20年前にあの野郎って思ったことがあったとしたら、20年経ったら、え、そんなことあったっけっていうふうにもう忘れてますか？水に流してますか？それとも発酵作用のようにもっとそれが増幅して憎しみが大きくなっているのでしょうか？ヤコブにとってはエサウはどっちなんだろうっていうのはね、想像がつかないんです。それなのでヤコブはまず、次お願いします、32章3節で、セイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送った。さあここからもいくつかの情報が分かりますね。今エサウどこにいるんですか？エドムという地方の中のセイルというところにいる。これはカナンの地の東側です。だからエサウってもう自分はカナンの地を相続する立場ではないという自覚を持って、そこから出て別のところに移住していたみたいですね。さあ、ヤコブがどっから帰ってきたかっていうのをもう一度確認したいと思いますが、あのハランですね、よく行き来してましたね。最初ちょっと復習しましょうか。ウルからアブラハムがハランまで行った。お父さんとお兄さんが一緒だった。お父さんが死んだ時にアブラハムはサラと一緒にカナンの地に行った。しかしそのお兄さんに娘がいるってことが分かって、お兄さんの孫か、それでカナンの地からイサクの嫁探しにハランまで行かせて、リベカをカナンの地に呼んだ。今度はヤコブがカナンの地からハランに行ってレアとラケルと結婚したということでしたが、そのハランから今カナンの地に帰る途中で600キロもう進んで、もうカナンの地の一歩手前、そこを拡大しますと、次お願いします、こういう形ですね。ヨルダン川分かりますか？視界の北のヨルダン川、ヨルダン川がガリラヤ湖から視界に向かって流れていく。その北から南に流れるヨルダン川に対して、東からヨルダン川に注ぎ込んでいる川がちょっとちっちゃいですが、ヤボク川、これが今日の場所です。ヤボクの私っていうところね、ヤギリの私じゃないですから、ヤボクの私があるんですけども、これが流れ込む。そして今日の舞台となるのはあのペヌエルっていうところなんだけども、その後ヤコブはこのヨルダン川を渡ってカナンの地に帰ってくるんですが、エサウがいるのはあのペヌエルからずっと南に行って、だから今のヨルダン王国の南の方のエドムの地の中のセイル、あそこにエサウは住んでるんですね。そこにヤコブは使いを送ります。あなたの弟のヤコブが 戻ってまいりました、まあ、ご挨拶をですね、使者を送ったんですね。そしてその使者が帰ってくる。ドキドキしたでしょうね。どんな情報を持って帰ってくるのかな。エサウさん怒ってましたよっていうか、おそうかよかったよかったって言ってたですよって来るか、どっちだろうと思って次お願いします。6節に行くと、使者はヤコブのもとに帰ってきていった兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。ということでね、怒ってるとか喜んでるとかそういう言葉は何も書かれてなくて、ただ中立にあなたを迎えにやってくる、ただ次の言葉ね、400人があの方と一緒にいますっていう言葉がくっついていたわけであります。この400人をどう解釈するかですね。あなたがヤコブの立場だったら、そうか、20年ぶりに弟が帰ってくるっていうことで、まあ敬意を表するために400人引き連れて僕を迎えてくれるのかと前向きに取るかね。こういう人は楽観主義者ですね。400人って俺たち全滅させるつもりなわけ、軍隊率いてくるっていうわけっていう悲観的に捉えるか、皆さんどっちでしょうかね。楽観的な人生を歩んでこられましたか、それとも余計な心配しちゃう、ね、人間って100心配すると99は実現しないって言いますね。まあゼロとは言わないにしてもね、あなたの心配していることの100個中99は実現しないんですが、でも心配しちゃうのが私たちだと思います。このヤコブはこの400人ってのをものすごく悪く解釈しました。次お願いします。ヤコブは非常に恐れたんです。不安になりました。エサウってもう怒るとね、見境つかなくなるからな。そこで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けた。まあこれまで見てきた通り、ヤコブっていう人は本当に頭の回転が早いんですね。なんとかしなきゃと思ったら、ああしてこうしてってね、自分の宿営をね2つに分けるんですよ。何のために？エサウがやってきて一つを襲っても、もう一つの宿営はこの一つが襲われている間にスタコラさっさと逃げればいいというね。まあこういうふうに、まあ皆さんもやるかな。財産ね、全部日本円で持ってたら日本が何かあったら困るから、米ドルと新ドルとに3つぐらいに分けて、どれかがダメになっても全部は全滅しないようにしとこうとかっていうふうに危機管理をしてらっしゃる方いらっしゃいますか。まあそんなふうに彼は財産を2つに分けた。でも考えてもみてください、捨て駒とされたこの宿営に属している人たち、俺たち捨て駒かよっていう感じできっと悲しいでしょうね。次お願いします。たとえエサウが一つの宿営にやってきてそれを打っても、もう一つの宿営は逃れるだろうと考えたのである。これが今まで通りのヤコブですよ。もう何かまずいってことが起きるとパパーッと頭使って、そしてすぐ行動したんだけども、ちょっと待てよと、俺今までこれで失敗してきたよなと。いつも神様の先回りをして、神様どうしましょうかって聞く前に自分の考えで行動してきてしまった。まあさすがにいい年になってますんでね、その過去の経験から学んでます。そこで何をするかお願いします。ヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神を祈るんです、祈るんです。これがヤコブの、ごめんなさい、成長の結果ですね。私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ。そう、今回ラバンの家を夜逃げしていいかどうかっていうことをヤコブは祈ってた時に4つのポイントがありましたね。自分の心の中に暴挙の念が生まれた、ラバンたちの態度がよそよそしくなった、妻たちの同意も得られた、もう一つ何でした？神様がヤコブに帰っていいよって言った。だから私は帰ってきてるんです、あなたが帰りなさいって言ってるから帰ってきてるんです、ですから私をお守りください。次お願いします。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。 私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。この20年振り返ったらすごいな。確かにあの波乱の地に向かう時には杖一本で行った。しかし今はこの二つの宿営に分けてもいいぐらいのすごい家族と財産が与えられているということを彼は思い出し、ここまで守ってくださった方がここで私を見殺しにすることはない、その信仰を持ったんでしょうね。まあこの言葉を読みますと、私も15年前に一体何があるかわからないで東南アジアにスーツケースだけでやってきた時のことを思い出します。まあ出発した時は家族3人で来ましたけどもね、私たちはスーツケースだけでこの東南アジアにやってきたけども、今はジャカルタ JCF で出会った方々、渡り鳥時代に出会った方々、シンガポール JCF で出会った方々、こんなにも多くの神の家族が私たち信仰の共同体として与えられてますっていうことをですね、本当に感謝するわけですけれども、次お願いします。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私だけじゃない子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。神様、あなたもご存知でしょう、あの兄貴ってのはですね、怒り出すと何をしでかすかわからない人間なんです。どうかお守りください。12節、あなたはかつて言われました。今度かつてですね、かつてっていつ、20年前、28章でベテルで、ヤコブよ、お前こそがアブラハム契約を継承するものだ。だから私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするって約束してくださったじゃありませんか。その海の砂のように増えつつあるこの神の家族が、今エサウに殺されてしまったら元も子もありません、何とかしてくださいというふうに神様に祈った。それでも心配なの。祈るだけでは心配だから、あと何をすべきか。まあ私たちもね、祈るだけでなくて自分が何をできるかっていうことを考えることは大切だと思いますが、ヤコブが何をしたか、次お願いします。その世をそこで過ごしてから、ヤコブは自分が手に入れたものの中から兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。贈り物工作ですね。皆さん、贈り物を選ぶの得意ですか？なんか相手がね、すっごく喜ぶものをピンポイントで選ぶことができる方ですか？私は全くダメですね。何これっていうものを選んでしまうことがよくあるんですが、贈り物を選ぶのうまいのは雅子ですね。本当にこう、壺にはまると言いましょうかね。これが欲しかったのみたいなことをですね、ちゃんとわかる才能ってすごいなと思いますが、怒ってても贈り物をもらって許してくれるんじゃないかっていうふうに考えた。どれぐらいの贈り物、次お願いします。見てください皆さん、これヤコブの全財産じゃないんですよ。そのほんの一部、贈り物にしようと思っているものだけで、メヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、父ラクダ30頭とその子30頭でしょう。メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭、全部足したら580かな。すごいですね。これ何年間で増やしたの？6年間でしょう。しかもブチとマダラしか私の財産になりませんって言ったのに、ヤコブとしては迷信を使って何とか増やそうとしたけども、後で分かりましたね、実は全部神様の恵みだった。その6年間でこんなに増えて、しもべたちもたくさんいてというぐらいに増えたっていうこと、あの6年間の神様の祝福がどれほど大きかったかってことが、この贈り物を見ただけでも分かるような気がいたしますけれども、次お願いします。彼はしもべたちの手にそれぞれ一群れずつを渡し、しもべたちに言った、私の先を進め、群れと群れとの間には距離を置け。いくつかのグループ分けしたんですね。次お願いします。またご覧ください、あなたのしもべヤコブは私どもの後ろにおりますと言え、 ヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をなだめ、その後で彼と顔を合わせよう、もしかすると私を受け入れてくれるかもしれないと思ったからである。だからヤコブの野郎どの面下げて帰ってきたんだって来たんだけども、なんかすごい贈り物があって、これ何、これヤコブ様からの贈り物です、なんだこんなものって、次また行ったらね、またダーッと来てね、これ何、これヤコブ様からの贈り物です、またちょっと次、また次がやってきてね、これなんだ、これヤコブ様からの、もう許してやろうかという気持ちになることを願ったということです。次お願いします。こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていた。ここまでしてもまだ心配なの、まだ恐れてる。そしてこっからですよ、今日の聖書箇所はね、22節、その夜彼は起き上がり、もう夜中にね寝てらんないんだよね、ガバッと起き上がって、さあ行くぞ、どうしたの、いいから行くんだ、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、野牧の渡し場を渡った。さあ渡れ。次お願いします。この野牧川っていうのがね、さっき見たように東側から流れてます。それを渡るということをしたんですが、次お願いします。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。不思議なことが起こったんですね。ヤコブはなんで一人だけ残ろうと思ったのかな。もう今晩はね、徹底的に祈らなければならないと思ったんでしょうね。皆さんの人生の中でありますか。今回は徹底的に祈らなければならないと思った場面、思い出す場面があるでしょうか。ヤコブにとってまさにそういう時ですよ。すると一人の人が彼と格闘したって、なんじゃこりゃってね、聖書読んでるとわけわかんない。これは後でわかりますが、神様、そして神様といっても受肉前のイエス様であることがわかります。その方がヤコブと格闘する。格闘するってなんだ。ヤコブ、これまで私があなたを守ってきたではないか、そしてこれからも守ると約束したではないか、私の約束を信頼して行きなさい、いや私はエサウが怖くて行けません、いいから行きなさい、いや行けません、という格闘だったんでしょうね。次お願いします。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の腿の関節を打った。イエス様がヤコブに勝てないってどういうこと。イエス様そんなに弱い、なことないですよね。これはね、お父さんがね2歳ぐらいの子供とね相撲を取ってるのもんですよ。もうやろうと思ったら簡単に投げ飛ばすことはできるんだけども、その子供がものすごく強情で、お父さんの足にしがみついて、僕は絶対参ったって言わないんだって言ってるような、そんな感じですよね。そこでイエス様はもう最後の手段、関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れたと書かれています。これは股関節脱臼ですね。札幌時代の教会の一人の姉妹が時々股関節脱臼をされる方で、それがどれほど痛くて苦しいことで、身動き一つ取れないことかっていうことを教えてくださったことがありますが、本当に力の源が外されてしまった。つまり一つの宿営がやられても、その間にスタコラさっさと握りゃいいっていう手段はもう取れない状況にまで追い込まれたのであります。次お願いします。するとその人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから。夜が明けたらどうしてダメなの。神様を見てしまうね。または向こう岸にいる家族が神様を見てしまうかもしれない。ヤコブは言った、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださるまでは。もう腿のつがいも外れちゃって逃げることもできないわけだから、ここであなたの祝福がなければ私はあなたを去らせるわけにはいきません、そのように言ったんです。そしたらイエス様は27節、その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。もちろんイエス様がヤコブの名前知らないわけないね。あえてヤコブに言わせたんです。ヤコブ、どういう意味でしたっけ。お兄さんのかかとアケブを掴んで出てきたからヤコブにした。このアケブというかかとという言葉から 発生した動詞がアカブといって、アカブという動詞にすると人の足を引っ張るとか押しのけるという意味であるということを前学びました。27章まで遡りますと、その36節で怒り狂ったエサウがこう言ってますよね。エサウは言った、あいつの名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけて。ここは言葉の遊びをしてんですね。もうあいつは名前通りのやつだ、ヤコブという名前、アカブして、俺に対してアカブしたということで押しのけてっていう。だからヤコブもお前の名は何かと問われて、はい、ヤコブですと答えながら、そうです、私は人を押しのけるものです、そのように生きてきました、これからも生きていくでしょうというふうに答えた。それに対してイエス様は何とおっしゃったか、次お願いします。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ここで初めてイスラエルという名前が出てくる。これは国家の名前ではなく、民族の名前でもなく、ヤコブに与えられた新しい名前であるということがわかるわけですね。ヤコブというのは親がつけた名前です。親も一生懸命考えて、皆さんの幸せにと思って一番いい名前を考えてつけてくれたと思いますけれども、しかし親は皆さんの人生がどういうふうに展開していくのか全くわからない中でつけた名前ですよね。それに対して私たち一人一人を作られた神様は、私たちの人生に対してご計画を持っておられて、神様がつけた名前があるんだと、それがイスラエルだということがここで明らかにされるわけです。イスラエルというのはいろんな解釈がありますが、私が一番いいなと思っているのは、神があなたのために戦われる、こういう意味ですね。今までもそうだっただろう、私があなたのために戦っただろう、だからあのラバンのあのひどい仕打ちの中でこれほどに財産が増えただろう、これからもそうなんだよ、私はあなたのために戦うんだよ、だから心配はいらないよというふうに語りかけている。次お願いします。ヤコブは願っていった、どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。聞かなくたって分かってるじゃないか、分かってますよ。この次見たらヤコブは分かってたんです。次お願いします。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。イスラエルのエルも神ですね、ペヌエルのエルも神ですね。ペヌっていうのは顔って意味ですよ。神の顔、神の顔を見たのに私は生かされているっていう地名をつけたということは、自分が格闘したあの相手は他でもない神様であるということをヤコブ自身が分かっていたから、私の名前をお前は聞く必要はないだろうというふうにおっしゃったわけです。ということで、ここでついにヤコブは兄エサウと会う、その勇気を得たんですね。私も振り返るならば、私があなたと共に行くから行きなさい、私があなたのために戦うから行きなさい、いや怖くて行けません、いや行きなさい、いや行けないという格闘を人生の中で何度かしてきたなっていうふうに思います。まあ大きく分けて少なくとも4回ありますね。教師を辞めて韓国行くとき、一回教会の牧師辞めてアメリカ行くとき、札幌引き上げて東南アジア出てきたとき、そして渡り鳥夫婦になって出かけたとき、あの4回は私にとってペヌエルの体験だったなと思います。だからこの創世記32章っていうのは私にとって特別な思い入れがあるんですね。いつかこのペヌエルに行ってみたいと思っておりました。で、2016年の5月に行った聖地旅行はアンマン経由だったんですが、そこでアンマンからですね、皆さんを見送った後、私はさらにアンマンに2、3泊残ったんですね。で、そこで知り合いがおりまして、その方が泊めてくれてですね、その方が手配してくれたガイドと一緒にこのペヌエルを探しに行きたいということで参りました。アンマンから北の方に向かって見つけました。お願いします。これが 野木の私、まあ、野木川ですね。これかと思ってですね、次お願いします。まあどの辺がペヌエルかっていうのは分かりませんが、この川が今ヨルダン川に流れ込んでいく野木川なんですが、思わず私のお友達とここで格闘するシーンを写真で撮りましたが、その方のプライバシーのためにその写真はやめときますけども、ここかって思いました。でここで視察しといたので、1年半後に行った聖地旅行では皆さんをそこにお連れしました。次お願いします。ということで、これはですね、1年半後に皆さんをお連れした場所なんですが、これがペヌエルですね。さあヤコブ、覚悟が決まりました。そうすると向こうからエサウがやってきた。33章1節お願いします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがセイル方面からやってきました。わあ、聞いた通り400人の者が一緒であった。そこでヤコブは逃げたとは書かれてない。ヤコブは子供たちをレアとラケールと2人の女奴隷の群れに分け、次お願いします。女奴隷たちとその子供たちを先頭に、だからビルハとジルパと4人の子供たち、その次にレアと6人の子供たち、その次にラケルとヨセフ、その次に自分、まだそんなこと考えてんの彼と思ったら3節、ヤコブは自ら彼らの先に進んで、先に立って進んだ。かっこいいですね。これがペヌエルの結果ですよ。自分だけ逃げようなんて思ってないね。彼らを分けて紹介するために分けておいたけれども、自分はその先頭に立って進んで、彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。さあどうなるでしょう、皆さんどうなると思いますか。ものすごく鬼の形相でエサウが飛びかかってくるかな。4節お願いします。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。なんだあっけない幕切れですね。全然心配することなかったじゃない、だから何にも心配いらなかったじゃないってイエス様がおっしゃった通りなん、いやそれでも心配、それでも心配って言ってたけどね、結局ハッピーエンドで終わったわけですね。5節お願いします。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのか。まあエサウはね、20年前のヤコブかしか知りませんから、一人目のヤコブしか知らない。ずいぶんたくさんいるなお前と。これ誰って聞いたら、ヤコブは神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。ということで大家族となって彼は帰ってきたわけですね。ヤコブはエサウのために用意した贈り物を予定通りエサウに贈ります。いやいらんいらんいらん、俺もな結構すごい所有物たくさんあるんだよ、そんなにいらん。いやそこをなんとか、そこをなんとかって言って、まあそこまで言うならもらおうかって受け取ってもらうんですね。そしてこのあとですね、エサウがじゃあ僕も一緒に歩いてカナンの地まで行こうって言ってくれるんだけども、いやいや そんなそこまでしてもらうには及びません、自分たちで行けますから、私たち急ぐと子供も小さいし家畜も弱いから途中で急がせると死んじゃうので、私たちだけでゆっくり行きますのでっていうふうにヤコブは答える。まあここでねすごく良かったんだけど、まあ、このあと33章を読んですごく残念なことは、ヤコブせっかくイスラエルっていう名前が与えられたのに、どうも彼のね緊張の糸がプツンと切れたみたいですね。皆さんもどうですか、何かの大舞台があってやったうまくいったっていう時に、それまでの緊張の糸がプツンと切れてっていうことがあるでしょうかね。ヤコブまさにそんな感じかな。次お願いします。14節までいくと、あなた様はしもべより先にお進みください、私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参ります。さっき地図で見たでしょ、セイルへ参りますって。行くつもり、本当に行きました、ヤコブこんな約束して行ってませんね。しかもね、エサウはじゃあ私のしもべたち何人かお前にあげるから、彼らもいろいろお手伝いに使ってくれって言って、そんなことは結構でございますと言ってですね、 丁重にお断りする。じゃあ分かった、俺セールに帰るわ、じゃあ後で来んのねお前ね、じゃあそこで会おうねっていうことで別れたんです。ヤコブどうしました？17節お願いします。一方ヤコブはスコテへ移動し、なんでセール行かないじゃん、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った、それゆえその場所の名はスコテと呼ばれた。これはですね、小屋っていう言葉がスコットっていうんですね。で、実は今晩から大食材の日でしょ。で、今週の金曜日の日没からカリオの祭りが始まるんです。このカリオっていうのはヘブル語でスコットですね、掘ったて小屋ですね、小屋です。それでスコテっていう地名になったんですが、これはどこか、次お願いします。さあ見てください、ペヌエルでエサウと会ったでしょ。でエサウはセイルに帰るでしょ。後でセイルに参りますって言ったでしょ。でも参らないんだよ。どこ行くの？西のスコテに行くんです。次お願いします。近くなんで行ってきました。これスコテですね。で今も掘ったて小屋があってですね、ここがスコテですよってなってます。次お願いします。でスコテまで行ってからセイルに行くのかなと思ったら18節、こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。シェケムに行った。次お願いします。いいですか、ペヌエルまで来た、スコテに行った、そしてヨルダン川を渡ってカナンの地に帰ってきたのはいいけれども、シェケムに行った。セイルには行きません。そしてシェケムで彼は立ち止まってしまうんですね。次お願いします。これさっきのスコテから見たシェケム方面です。スコテっていうのはヨルダン川の東でしょ。だから今のヨルダン王国です。向こうの山に行きたいの僕ね。でもそこ行くには向こうイスラエルですから、国境をちゃんと越えないといけないんです。なのでスコテのちょっと高台に登ったところから遥か彼方見ます。緑色はね、ヨルダン川があるから緑色があるね。その向こう側の山はイスラエルの山です。だからヤコブはこのヨルダン川を渡って向こう側まで行ったんです。そこのシェケムというところに住みますね。次お願いします。そして19節、天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。今までカナンの地で自分の土地なんて持ってなかったヤコブがですね、ここで初めて土地を購入するんです。土地を購入するってどういうこと？長く住むつもりだってことですよね。彼は今お兄さんに対してはセイルに行きますと言い行かなかった。じゃあ本来どこに行くべきですか？ベテルに行くべきでしょう。次お願いします。シェケムまで行く、本当はベテルで神様が現れてくださったんだから、このベテルまで戻って神様ここに帰ってきました、あなたのお約束通り帰ってきました、ありがとうございますと感謝の礼拝捧げるべきでしょう。ところがシェケムに立ち止まるんですよ。立ち止まるばかりかね、土地を買うんです。これが悲劇の始まりなんです。だから今日の箇所ってのは素晴らしい箇所であると同時に、なんかすっきりしない終わり方なんですよね。せっかく彼はイスラエルという名前が与えられたにもかかわらず、性質はまだヤコブのままだなと思う。あの神様との格闘って結局何だったんですか？これは言葉を変えて言えば神の計画との格闘です。皆さん、神の計画と格闘されている方いませんか？きっと神様は私にこういう計画を持っているだろうな、だけど私はそれが嫌だから私の計画を優先するっていうふうに思ってるとすれば、それは神の契約と格闘しているに他なりません。しかしヤコブの緊張の糸が緩んだ時に、彼は再び自分の計画を優先してしまったのであります。だから今回、お前の名はイスラエルだよっていうふうな啓示が神から与えられたにもかかわらず、彼が本当の意味でイスラエルと呼ばれるようになるのはまだまだ数章先の話なんです。この後もなお彼はヤコブと呼ばれている。それは新しい名前は与えられたけども、彼の実質は変わってないってことですね。今日の説教題は神のデザインを受け取るっていう説教題なんですが、 神のデザインを受け取ることと神のデザインに生きることとの間には大きな隔たりがあるんだなっていうことが、あの32章のあと33章のこのすっきりしない終わり方を見た時の感想であります。神様はあなたをどのような名前で呼んでおられるのでしょうか。クリスチャンという名前で呼んでおられますか。それならばクリスチャンとして歩み始めようではありませんか。ああ確かに私をクリスチャンと呼んでおられる、でももうちょっと後でもうちょっと後でっていうふうにやっていると、この後のヤコブと同じように自分の人生の大切な時間を無駄に使ってしまう、いや無駄に使うだけではない、受ける必要のない傷まで負ってしまうんだということがわかります。興味のある方は34章読んでください。さっさとベテルに行かないからどういう悲劇が彼の家族に起きるの。恐ろしいことですよ。これが神の計画に反抗するということの結果であります。そして本当に痛い目にあってお尻に火がついて分かりましたと言って35章でようやくベテルに向かっていくヤコブの姿、ここから私たちは学ばなければ聖書を何のために学んでいるか分からない。来週はこの34章と35章全部をカバーしながら、彼がこのシェケムで土地まで買ってのんびり過ごした結果どんな悲劇を自分の身に招いてしまったか、そしてようやく立ち上がってベテルに向かっていったかという箇所を通して、ベテルに向かうヤコブというテーマでメッセージをしたいと思います。もうすでにクリスチャンとして歩んでおられる皆さん、神様はあなたに対してその次にどんな名前で呼んでおられるでしょうか。今日のヤコブを通して神様のデザインを受け取るだけではない、その神様のデザインに沿って生きていくために今週一歩踏み出していこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、創世記32章イスラエルの民にとっても私たちにとっても非常に大きな場面でありますけれども、そしてそこで親からヤコブという名前を付けられた彼が神様からイスラエルという名前で呼ばれるという画期的な出来事が起きたにもかかわらず、その実質が伴っていないヤコブの姿を私たちは33章で見ます。私たちも時にあなたの計画との間に格闘します。明らかに神様は私をこっちの方向に導いておられるだろうなと分かっていながら、でも私はそうしたくないと言って格闘する、その中であなたから呼ばれている新しい名前を受け取る、しかしその歩みをまだ始めないでいるときに、なんと多くの時間を浪費してしまうことでありましょうか。私たちの人生無駄にする時間なんて一つもありません。天のお父様、どうか私たちがあなたからどのように呼ばれているか、そのデザインを受け取るのみならず、そのデザインに向かって踏み出していくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。